皆さんは典型的な日本人というのはどういう人物だと思います？明らかにここ数十年間の間に典型的な日本人像というのは随分変わったのではないかなというふうに思うわけです。間違いなく20年前、30年前に私たちが日本人というのはこういう人物ですというその姿というのと、今私たちが見る日本の社会における日本人の姿というのは随分違ってきているのではないかなというふうに思います。例えば、私なんか思うのは、日本人というのは、普通はと言うとよくないかもしれませんけども、一般的には、あまり背の高くない人たちのような気がするんですけれども、最近は背の高い方が随分増えました。背が低いだけじゃなくてですね、日本人というのは比較的足の方もあまり、長くないというか、というイメージがあるんですけれども、最近電車なんかに乗ってますと、私の胸元ぐらいまで腰のラインが来られる方がいたりするわけですね。それだけではなくて、日本人というのは黄色人種であるわけで、肌の色というのが黄色がかったものであるわけですけれども、あまり大阪では見ないかもしれませんけれども、東京なんかに行くと顔だけ黒い方とかたくさんいらっしゃるわけです。また、その肌の色だけではなくてですね、特に私が最初にアメリカから戻ってきたときに、もうすごくびっくりしたのは、日本人というのは普通は黒い髪の毛をしていると思うんです。けれども、大阪の街をアメリカに戻ってきて最初に歩いたときに、ものすごくいろんな国の方がいるんじゃないかなと思ったんです。まだ茶色ぐらいだったらまだわかるんですけども、金色の髪をしてたりとか、それが緑だったりとか赤だったりとか黄色だったりとか紫だったりとか、そういう非常に不思議な色をした髪の毛が、こう街中を、髪の毛をした方が街中を歩いてる。それを見てるときに、一体、平均的な、って言うんですかね。私たちが考える日本人像っていうのは一体どういうふうになってしまったんだろうなというふうに思うわけです。特に、若い方たちの間にあって、ある意味、私たちがこれまで持ってきた日本人像というのを、覆して来られているというか、それが変わってきているという現実というのを見るわけです。実際に、そういったことを考えていくと、ひょっとすると、今私たちが生きている社会というのは、自己認識というものの対する非常に大きな危機感というのを持っているのではないかなというのも思うわけです。アイデンティティというものに対して具体的にどんなものであるのかというのが私たちは分からないがゆえに、どうあるべきなのかというのが見えないがゆえに、自分の思うようにあることで構わないという社会というのがだんだん生まれてきているのではないか。ちなみにこの自己認識の危機というのは日本の社会だけに見ることができるものではなく、私たちキリスト教会のうちにも見ることができるものではないかなというふうに思うんです。私たちも同じようにクリスチャンとしてどのようであるべきなのかという姿というのがだんだんとぼやけてしまって、はっきりとそれが見えないがゆえに、あの人もクリスチャンらしいし、この人もクリスチャンらしいし、あの人もクリスチャンらしいと言って、まるでそこに一定の基準がないかのように、自分の思うままにクリスチャン生活を送っても構わないというような状況というのが非常に生まれてきている。それが残念ながら今日見ることができる教会であるかもしれません。けれども聖書は明らかに私たちに対してどういったものがクリスチャンであるのかということを教えています。どんな人物でなければならないのかということを私たちに明確に示しているわけです。確かに髪の毛の色がどんな色であったとしても、それはあまり大きな問題ではありません。私たちがもともとは黒髪だけれども、来週私が金髪でここに立ったとしても、別にだから何か大きな霊的問題が起こるわけではないわけです。皆さんつまずかないでくださいね。それでしてこないですけどもでももし私たちが霊的な認識というのを怠ってしまって、霊的に間違った色を持って毎日を歩んでいるとするならば、それは非常に大きな問題であるわけです。 神様が求めているクリスチャン像というのがあり、それに私たちが合っていなくても、私は大丈夫ですと思って私たちが生きるとするならば、クリスチャンとしてはそれは非常に大きな問題です。皆さんの周りを見てください。皆さんの周りにいらっしゃる方の中で、皆さんはどの人が敬虔なクリスチャンだと思います？教会に毎週来ておられるから、あの方は敬虔なクリスチャンだ。多くの働きをあの方されてるから、あの方は敬虔なクリスチャンだ。ひょっとしたらそう思うかもしれませんけれども、敬虔なクリスチャン、神様が喜ぶ素晴らしい神の人として生きるそんな人物というのは、礼拝に来てるからそういう人物であるわけでもないし、多くの奉仕をしてるからそういう人物であるわけでもありません。それも含まれるかもしれませんけれども、もっとそれ以上のものであるのは間違いありません。私たちがもしここに座っていて、周りの人たちを見回しながら、また自分自身の心に問いかけながら、敬虔なクリスチャンというのはどんな人物なんだろうという明確な人物像が見えないとするならば、私たちはどんなクリスチャンとして生きていけばいいのかということを知らないと言っても、ひょっとしたらおかしくないのかもしれません。だって神様は明らかに私の前に敬虔であることをと言って皆さんに求めておられるんです。今朝皆さんと一緒にその敬虔の人物がどういう人物なのかということを見ていきたいと思います。一体どんな人物が神様に喜ばれる人物なんでしょう。で皆さんは霊的にこんな色があるかどうか知りませんけれども、ていうかないんですが、敬虔という色にしっかりと染められたクリスチャンとして生きていっていただきたいんです。そのことに、どんな色なのかを知っていただきたいんです。そしてそれを知ることによって皆さんが神様の前に喜ばれる敬虔なものとして、人々の模範として、神様の素晴らしさをしっかりと反映させて生きていく、そんな人物へと、変わっていくために今日この時間を皆さんと一緒に使いたいと思います。こちら私たちは詩編の16編を見ていきます。正確には見始めていくと言った方がいいかもしれません。多分3回ぐらいに分けてしまうことになるだろうと思いますが、今日はその最初を皆さんと一緒に見たいと思うんです。詩編の16編でダビデは私たちに敬虔な人物というのがどんな人物なのかをいろいろな形で示してくれています。ですからここで皆さんと一緒に今日はその最初の部分を見ながら、この敬虔な人たちについて考え、そしてそれを理解し、そして何よりもそれを知ったがゆえに、私たちがそんな人生を歩んだことができるように、敬虔という色に染められた生き方をすることができるように、そのことを皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。詩編の16編、まず最初にお読みいたします。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らのうちにあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。今日皆さんと一緒に、敬虔な人物の持つ5つの特徴というのを見ていきたいと思います。敬虔な人物が持つ5つの特徴。ダビデはここで、この詩編を通して、彼が抱えていた非常に困難な状況の中にあった。一体彼がどんな神様の前に対応するのかということを通して、私たちに敬虔な人物がどんな人物なのかという5つの特徴を示してくれているんです。 ダビデはこの詩篇の中で、彼が死の危険にあったんではないかということを伺わせるような言葉を何度か使っています。そのような状況にあって、彼は私たちにどのように敬虔な人が生きていくのかを見せてくれているわけです。ですから今日皆さんと一緒にそのことを学んで、私たちがその特徴を持っているかどうかを吟味し、その特徴を持って進んでいくことができるように変わっていきたいというふうに願うわけです。まず一番目に、敬虔な人が持っている特徴というのは何か。それは、神様に頼るということです。神に頼る。そのことが一節に記されています。もうすでに今お話したように、この詩篇というのは多分、具体的な詳細はわからないんですけれども、多分、ダビデが危険の中にあって書かれたものであるというふうに考えられます。実際に死が彼の目の前に迫ってきていく、来る、その状況の中で、彼がこの詩篇を書き、この祈りを祈ったんです。ダビデはこの詩篇、まず祈りを持って始めていきます。不思議なのは、このような状況の中でダビデは一言しか祈らないんです。彼の願い、リクエストというのは、この一節にしか見受けることができません。その祈りから私たちは、彼がいかに神様に信頼するものであるのかということを学ぶことができるわけです。ここでは二つのことを私たち見ることができます。一つは彼のその願いを通して私たちが、彼がいかに神様に信頼していたのかということを知ることができるということであり、もう一つは、その願いをした理由を見ることによって、私たちは彼がいかに神様に信頼しているのかを見ることができるんです。ですから、まず最初から見ていきたいと思います。敬虔な人物というのは、神様に信頼する。そのことが、まず彼の願いから見ることができるわけです。ダビデは言います。神を私をお守りくださいと。ダビデはここ、原文を見ると、お守りくださいという言葉で始めるんです。この守るという言葉が持っている元々の意味、大元の意味というのは、注意深い心遣いをするとか、また配慮をするなんていうような意味があります。それゆえにこの言葉というのは、多くの時に気をつけてあげるとか、世話をしてあげるとか、また見守るなんていうような意味を持って使われるものであるわけです。実際に、神様はアダムに対してエデンの園を守りなさいとこの言葉を使って命じました。それを配慮しなさい。それに気を配りなさい。それをしっかりと収めていきなさいと。また、この言葉というのは羊飼いが羊を見守るそのために使われる言葉でもあったわけです。ダビデはここで祈っていること。それは非常に単純な事柄であります。神様が彼のことを見守ってくれるように。配慮して気遣って様々な困難から助けてくれるように。そのことをダビデは祈ってたわけです。けれども、一体具体的に誰がダビデをこの危険から守ることができたんでしょう。ダビデが持っていたその人生の危機にあって、誰がダビデのことを助け、ダビデのことを守ることができたんでしょう。ダビデはそのことをよく知ってました。それゆえにダビデはこう言うんです。神よって。ああ、神よ。私をお守りください。ダビデは、ここでいろんな言葉を使うことが実際できました。ああ、主よでもよかったし、他の言い方をすることもできました。でも、ダビデはここであえて、この神よという言葉を使ったんです。この言葉は、ヘブル語でエルという言葉です。この単語、このエルという呼び名は、神様のタイトルの一つなんですが、ここで言い合わされていることというのは、この神が究極の神であり、強さと力を完全に持った方であるという、そのことを表すような時に使われる言葉なんです。エル。別の言い方をすれば、ダビデはここで、全能の神に向かって呼びかけているんです。 私を守ることができる方、誰ですか？それは、全能の神、強さと力を持っている、究極の神であるあなただけだった。この表現というのは、ダビデは実は別の言い方で、何度も詩篇の中で言い表しています。例えば、詩篇の18編の2節3節では、主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる、なんていうふうに言うんです。また、詩篇の62編の7節と8節では、ダビデはこんなふうに言います。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころであるなんて。ダビデには確信があったんです。どんな確信か。神様に対する確信です。ダビデにとって神様というのは岩だったんです。神様はダビデの時代のはるか昔からイスラエルのために実はこのように告げていました。主は岩。主の御業は完全。誠に主の道は皆正しい。主は真実の神で偽りがなく正しい方、すぐな方である。申命記の32章の4節の言葉です。主は岩だって。この岩という表現は、その岩の持つ、かっこさ。確かに固くある。揺るがされることがない、永続性というものを表します。それゆえにこの言葉というのは、神様が、いかに大きな存在で、どんなことがあっても揺るがされることがない土台であり、私たちを守ることができる、その大元であるんだということを言い表す言葉なんです。先週、台風が来ました。先々週ですね、もうね。非常に強い風がいろんなところで吹き荒れました。多くのものが吹き飛ばされたんです。先週は、また地震がありました。揺らいでいろんなものが倒壊し、非常に大きな被害が出ました。でも、神様は揺るがされることがないって言うんです。神様はしっかりとした土台であるって。どんなことがあっても、この神様は揺るぐことがない岩であるんだって言うんです。ダビデのこの祈り、この願いというのは、彼が神様のことをどのように知っていたのかという、その理解を明確に示してくれています。ダビデは神様が全能の方であり、それゆえにありとあらゆる敵から、ありとあらゆる困難から、彼を守ることができる方であるということを知っていたんです。それゆえに、ダビデはこのような困難な状況の中にあって、神に私をお守りくださいと願ったんです。彼の信頼というのはこの願いに表されます。でも、それと同時に、その願いをした理由というのがさらに、この神様に対する彼の信頼というのを表すんです。私はあなたに身を避けますと彼は言います。なぜダビデは神様にこのような願いをしたんでしょう。それがこの一節の後半に表されているんです。私はあなたに身を避けます。日本語ではここで訳されてませんけども、実はここには理由を表す、そんな言葉が付け加えられています。つまり、神を私をお守りください。なぜなら私はあなたに身を避けるからですと言ってるんです。ダビデにとって、神様というのは、岩であり、酒どころであり、砦でありました。彼の生涯が彼を圧迫するとき、圧倒的な形で様々な困難が彼の目の前に押し寄せてくるときに、ダビデにとって神様は安らぎの場でありました。彼は神を信頼し、神に頼ったんです。なぜならば、神様だけが完全な信頼を置くことができる方であるということをダビデはよく知ってたからです。これが、経験の人物の姿です。これが私たちが 見ることができる模範なんです。そしてダビデは同じように私たちに対して神様に信頼しなさいと求めています。先ほどお読みした詩篇の62編の8節ではこんな風に記されているんです。民を呼びかけています。民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。ソロモンは箴言の3章の5節でこんな風に言いました。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。心を尽くして主により頼め。また別の詩篇の著者はこんな風に言います。主に信頼する人々は、シオンの山のようだ。揺るぐことなく、とこしえに流れ入る。神様に信頼を置く人は、神様が岩尾であり、神様が砦であり、神様が酒どころであるがゆえに、どんなことがあっても揺るぐことがないって。だからシオンの山のようだって。皆さんいいです。私たちは神様に信頼するように命じられているんです。呼び求められているんです。詩篇の115編の11節のところではこんなふうに言います。主を恐れる者たちを、主に信頼せよと。この方こそ彼らの助け、また盾である。詩篇の115の11。どうです皆さん。これが特徴です。一番目の。皆さんは主に信頼してます?皆さんは神様に頼っておられます?皆さんは神様だけが皆さんの助けだと思っておられます?皆さんは全能な神を知っておられるって言うから、その知識に頼ってその全能な神様に期待しておられます?どんな困難がやってきたとしても、私はそれに打ち勝つことが絶対にできますって確信持って言えます？そしてその根拠は、全能な神に信頼しているからって言えます？それが、経験の人の特徴なんです。二番目の特徴は、この人物が、神様に信頼を置いている、その神様に頼っているだけではありません。二番目の特徴というのは、この人が神様の主権というものをしっかりと認識し、主に従って生きているということです。主の主権のもとに生きている。二節を見てください。これこのように書いてあります。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。ここで言われていることというのは非常に重要なことです。それを皆さんに理解していただくために、もう少しだけこの単語にこだわらせてください。いいですか?神様の名前をダビデは使っています。最初に一節でも見たように、ダビデは神という、このエルという言葉を使いました。ここ二節では、もう二つダビデは名前を挙げているんです。一つは日本語では、太字で主と書かれ、もう一つは普通に主と書かれています。ヘブル語では一方は、ヤーウェという言葉が使われ、もう一つは、アドナイという言葉が使われています。両方とも主というふうに訳すんですが、二つが持っている意味というのは圧倒的に違います。そしてダビデはここでわざわざ全部使い分けているんです。神、全能な方よ、私はあなたに信頼します。私を守ってください。そして、私は主に、ヤーウェに申し上げましたというんです。この主という言葉、最初に出てくる主という言葉。この言葉は神様の個人的な名前です。この名前でイスラエルに対して神様は自身を紹介されたんです。私は主である。この言葉はイスラエルとの間に結ばれている契約の関係というのを象徴する言葉でもあります。イスラエルにとって個人的な交わりのある神様のその名前であるわけです。それゆえに、ダビデはここで、私は主に申し上げましたと言って、個人的な名前を使うわけです。この神様、私と関係を持っている神様、その方に私は今告げているんですよ。 契約の神、忠実な神、永遠に存在される神、その方です。それに対して、2番目の主という言葉、このアドナイという言葉というのは、神様の主権、または権威というのを表すために使われる言葉です。事実この言葉は、人間関係の中でも使われます。つまり、主人と奴隷の関係において、奴隷は主人のことをアドナイと呼ぶんです。主従の関係。どっちに権威があり、どっちが主権者であるのかとはっきりしています。王と国民の関係。それゆえに、ダビデは、あなたこそ私の主というときに、この二番目の主という言葉を使って、あなたは私の主人ですと言ってるわけです。ダビデが知っていたことというのは、神様は私と同等のものではないということです。確かに神様は個人的な関係を持ってダビデと接してくださってました。イスラエルの民をご自身の民と呼んだし、またダビデに対しては個人的に契約を結ぶほど彼との関係というのは密なものでありました。けれどもダビデがよく分かってたのは、どれだけ近い関係にあったとしても、神様と私の間には、主人としもべという絶対的な位置があるんだということを理解してたんです。それゆえに彼は、神様を主人と呼ぶことによって、アドナイと呼ぶことによって、神様の前に彼が持っている忠誠、従順というのを示しているわけです。神様は主人であるがゆえに、ダビデは彼に従わなければいけなかったし、神様の命令を守らなければいけなかったし、神様の皆が称えられるように努めなければいけなかったんです。もう一つ加えるならば、ダビデはここで単に主とは言わなかったんです。ダビデはきっと、あなたこそ主、アドナイって呼ぶことができたでしょう。またはあなたこそ我らの主と呼ぶこともできたでしょう。でもダビデはあえてここで私の主って言うんです。ここには明らかに個人的な関係があります。皆さんよく覚えていただきたいのは、ダビデにとって神様というのは非常に厳しいことばかり求める嫌な上司ではなく、愛を持って私の最善をしようと心がけてくださっている父親のような存在だったんです。ね、個人的な関係があるんです。ダビデは詩篇の23編のところで、主は私の羊飼いと言いますよね。ここでも私のという言葉が使われています。そこには個人的な関係があるんです。神様の親しい関係があるんです。そして何よりもこの親しい関係こそが、ダビデが神様を主として、主人として従順に従っていきたいと願うことの原動力だったんです。敬虔な人物というのは、個人的な関係を持っているがゆえに神様の主権に心から従っていきたいと願っているものです。そのことに献身しているものです。そしてダビデはここでそのことを告白しているわけです。神様の前に。神様こそがダビデの人生の主であり、それゆえに彼は無条件に神様に従っていくと言っているんです。それこそがダビデが最も求めたことでありました。多くの時に私たちはそんなことはしたくありませんという言葉を聞いたり言ったりすることがあるでしょう。未信者の方たちとお話をしていると時々未信者の方はこう言います。クリスチャンになるなんてそんな窮屈な、そんな難しい選択したくありませんと。だって何をしたらダメとかあれをしたらダメとかってうるさいじゃないですか、もっと自由に生きたいですなんていうことがあります。私たちはその言葉を聞いて、残念ながら、こんな風に思ったりすることがあるわけです。ああ、私ももうちょっと信じるのが後だったら、もっといろいろとやることができたのになって。もし、私がそんな風に考えてるならば、それは大きな間違いです。私たちは信仰というのを大きく誤解しています。神様に対する従順というのが何なのかを大きく誤解しているんです。なぜならば、私たちが神様に従いたいと願うのは、強制的にさせられるのではなくて、私が、皆さんがそれをしたいと心から願うからです。 ヨハネはこんなふうに言いました。ヨハネの手紙の5章の3節、第1ヨハネの5の3。ヨハネ言うんです。神を愛するとは、神の命令を、何でしたっけ？守ることです。その命令は、重荷とはなりません。皆さん、よく気をつけて聞いてくださいね、この言葉。神を愛するとは、神の命令を守ることです。っていうことは、もし逆もまた真理であるとするならば、神の命令を守らないことは、何です？神様愛してないんです。その命令は重荷となりません。なんで重荷とならないんですか？だって嬉しいことなんです。神様の命令を守ることは。ですよね？やりたくてしょうがないんです。なんでですか？だって神様を愛してるからです。私の主なんです。神様は私のために命を捨ててくださって、私のために大きな犠牲を払ってくださって、私を愛して私を救ってくださったがゆえに、今神様を私は父と呼び、神の家族として受けられたがゆえに、私はあなたを愛してあなたに従っていきます。もし皆さんが強制的にさせられている、いやいやだけどでもしょうがないからやるって言ってるんだったら、皆さんもう一度自分の心をよく吟味しないといけません。なぜならば、敬虔なクリスチャンは、愛する主に従順に従っていきたいと願っているからです。皆さんは、そんな個人的な関係のゆえに、神様に従っていきたいと願っておられます。敬虔な人物は、そのように生きるんです。従順のない愛というのは、聖書的な神に対する対応ではありません。心半分の従順というのは全く従順ではありません。本当に神の前に敬虔なものはイエス・キリストに対するその主権に従うという従順を持って生きるものであるわけです。皆さんそんな人物です。皆さんダビデと一緒に主よ、あなたこそ私のアドナイですって言います。3番目の特徴は、2節の後半に記されています。1番目は神様に頼るということでした。2番目は神様の主権に従うものであるということでした。3番目の特徴というのは、神様だけが喜びのもといであると知っている人です。神様だけが喜びのもといである。そのことをダビデは2節の最後のところで言うわけです。私の幸いはあなたの他にはありません。ダビデは言います。ここで言われている言葉というのは非常に興味深い表現というのは実は原文では使われているんです。直訳するとちょっとわかりにくいんですが、こんなふうに言われるんですね。私の最善はあなたに加えられるものではない。ちょっとわかりにくいですよね。もう少し平たく、意訳をするならば、ここで言われていることというのは、神様、あなただけが私の最善であり、あなた以外には最善はありませんって言ってるんです。神様だけが最善だって言ってるんです。あなたの他にはありませんって。敬虔な人物というのは、そのことを確信してるんです。神様にのみ最善があり、神様にのみ幸いがある。詩編の73編、詩編の73編の25節から28節にこんな言葉が記されています。詩編の73編の25から28節、天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。 聞きました、皆さん。詩篇の著者はよく分かってたんです。神様だけが彼の幸いである。私たちはあまりにも慣れ親しんでるんです。この世の生き方に。私たちは自分にとって最善が何ですか？聞かれたら、これですって答えます、きっと。いろんなものをあげて。そしてそれを追い求めてることに、追い求めることに一生懸命になる人生をこれまでも歩んできたわけです。私たちは一生懸命それを得ようと努力し続け、あれを求め、これを求めと、次から次へとその求める対象を変えて、この世の虚しい事柄に目を向けて生きてきました。でクリスチャンになって、それらが虚しいことに気づいた後も、残念ながら私たちはそういった傾向を強く自分の人生に残しながら生き続けてるわけです。だってあれさえあれば私はもうちょっと幸せになれるって。これさえあれば私はもっと楽になれる。私にとって良いのはこっちでって考えてそれを求めて生き続けるからです。けれども、本当に敬虔な人物は、そのような生き方をやめたって言うんです。熱心さを持って、敬虔な人物は神様を慕い求めます。情熱のうちに神様を知りたいと心から願うんです。なぜならば、その人物はそこにしか、神様にしか最善がないこと、神様にしか幸せがないことを知ってるからです。そのことを確信しているがゆえに、敬虔な人物の生涯は神様を最優先にして生きる人生なんです。パウロはこんな証をしてくれてます。ちょっと聞いててくださいね。これパウロの証です。しかし私にとって得であったこのようなものも、皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストのうちにあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいんです。これピリピの手紙の3章の7節から11節の言葉です。皆さん多分これよくご存知です。パウロにとって誇るものというのはたくさんあったんです。パウロはいろんな良いことというのを知って、それらを追い求めて、そしてそれらを持って生きてました。けれども、キリストの素晴らしさを知り、神様にある最善を知った彼にとって、これまで生きてきた最善と思ってたこと、彼が誇りと思ってたこと、彼に幸せをもたらすと思ってたことというのは、何て言いました？それらは、私にとって、知り悪だって。ゴミだって。もうそんなものはいらないって言うんですね。その代わり彼は何を求めるか。死者の中からの復活に達したい。キリストと同じ姿になりたい。神様が私にとって最善であるということを彼はよく分かってたがゆえに、これまで生きた生き方とは違う生き方を彼は生き始めたんです。皆さんは、神様が皆さんにとっての最善だと思っております？神様以外に幸いありませんか？それとも他のところに幸いありますか？皆さんの人生は神様を慕い求めるというその生き方に特徴づけられています？それとも皆さんが欲しいものを求めるそんな予的な生き方によって特徴づけられています？皆さんは、神が皆さんの救い主であり、主であるという、その素晴らしい事実に満足を見出して生きておられます？それとも、それでは足りないと思ってます？皆さんは、ダビデと同じように、私の幸いは、あなたの他にはありませんと本当に言えます？敬虔の人物というのはそういった人物なんです。一番目の特徴は主に信頼する大概ものでした。二番目の特徴は主の主権に従って生きるものでした。三番目の特徴というのは神様にのみ喜びを見出す そんな生き方でありました。4番目の特徴は、生徒との交わりに喜びを見出す生き方です。生徒との交わりに喜びを見出す。ダビデは3節でこのように言います。死にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らのうちにあります。ここで使われているこの生徒という言葉、これは神様によって取り分けられた、そういった人物たちのことを指しています。死にあるという言葉がこれに加えられているのは、天において天使たちが神様によって取り分けられたものであるのと同じように、死においては私たち神様の民がこのように取り分けられたものであるということをはっきり示そうとしているからです。神様にだけ喜びを見出すのと同じように、ダビデは神のために取り分けられた、神様がご自身の民と認められたその生徒たちとの交わりに、実は喜びを見出したんです。生徒たち。神様はイスラエルの民をそう呼びました。あなたは聖なる民となる。同じように、神様は私たち教会に向かって、同じ言葉を語っておられます。私たちは主の前にあって聖なる民なんです。ダビデはそれにさらにこの威厳があるという言葉を加えます。この威厳という言葉は卓越性、崇高さ、また輝かしさなんていうのを表す言葉であります。なんでこの言葉が使われるのか。それは、その神様によって取り分けられた人物たち、この地上においてその生徒たちに対して、神様の偉大さ、神様の輝き、神様の栄光が彼らに与えられているからです。新約聖書はそのことを、いくつかの形で私たちに教えてくれます。例えば、テサロニケ第2の手紙の2章の14節ではこのように言うんです。テサロニケ第2の手紙の2章の14節。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったんです。キリストの栄光を得させてくださった。第1ペテロの4の14ではこんなふうに言います。第1ペテロの4の14。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。クリスチャンとして、私たちは神様の栄光のために生きなさいと命じられています。飲むにも食べるにも何をするにも神の栄光のために生きるんです。そしてそのような人生を私たちが過ごしていくときに、私たちのうちに内在する聖霊は私たちの前に神様の輝かしさを表してくださるんです。私たちのうちから。それはまるで幕屋で最初にその天幕が張られて神様の生贄の場ができた時に、至聖所に主の栄光の雲が舞い降りたように、初めて神殿が完成した時にその神殿の至聖所に神様の栄光が立ち上り、そこの場所をすべて神様の栄光を満たしたのと同じように、皆さんが神様の栄光のためにしっかりと生きる時に、聖霊は皆さんの内に働いて皆さんの人生に神様の輝きをもたらすんです。だから威厳があるんです。そしてそのような威厳があるところに生徒は惹かれていきます。思いません？神様を愛する人たちはどこにいたいと思います？神様のおられるところにいたいんです。神様の素晴らしさが表されているところにいたいんです。だからダビデは生徒との交わりを喜んでいるんです。神様を愛するがゆえに、同じ神様を愛し、同じ神様の素晴らしさを表して生きようとする人たちを彼は恋しちゃうんです。ヨハネはその手紙の中で何度も何度も繰り返しこのことを言います。クリスチャンは兄弟姉妹を愛するんだって。ヨハネは言います。 神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。第一ヨハネの3章の23節。同じ第一ヨハネの5章の1節では、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。愛するんです。互いに。一緒にいたいと心から願い、相手のサイズを求めて親しい交わりのうちに生きようとするんです。イエスもこんな風におっしゃいました。ヨハネの福音書の13章の35節。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるんです。もしあなた方の間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるって。いいです、皆さん。今日ここにいらっしゃる皆さんの間に互いに愛がないとするならば。皆さんがお互いのことを心から愛して生きていこうと願っておられないですならば。もし皆さんの間にいさかいがあり、皆さんの間に良くない思いが互いの間に存在するとするならば、それを見て世の中の人たちは何て言うと思います？あ、ここにはキリストの弟子はいないと思うんです。敬虔な人物は交わりをしたいと思います。私の喜びはすべて彼らの中にあります。皆さん言ってます？他のありとあらゆるところよりも、私はクリスチャンがいるところにできればいたいんです。願ってます？その交わりが待ち遠しくてしょうがないんです。普段は確かに未信者との中で生活するかもしれないけれども、でも、ありとあらゆる機会を持って私はクリスチャンとの交わりをしたい。同じ神様を愛し、同じ神様の栄光を表して生きている人たちのそばにいたいんだって。互いを愛し合い、互いを助け合い、互いを高めながら歩んでいくその人生を送っていきたい。敬虔な人物はそうやって生きるんです。ダビデはそれが彼が願っていたことなんだって言います。そして最後に、ダビデは、頼ること。神様の主権を認め、神様に喜びを見なし、生徒との交わりを喜ぶことだけでなく、悪に満ちた人生を送る、そのような者たちを憎む生涯を敬虔な者は送るんだって言います。悪を心から憎むって。他の神へ走った者の痛みは増し加えましょう。私は彼の注ぐ血の酒を注がず、主の名を口に唱えませんと4節で記されています。ここで訳されている走った者というその言葉、この言葉は実は旧約聖書の中で時に婚姻の時に、その約束が交わされる時に使われる言葉なんです。で、どんなことが言われているのかというと、こう、例えば私に婚約者がいるとします。ね。その時に私は婚約者の両親のところに、贈り物を持って出ていくわけです。それをすることによって何します？婚約者を私の元へと連れてくることができるんです。ここで使われているのはそんな意味なんです。走っていくというのは何を言っているのかというと、神様以外の他の神様のところに捧げ物を持ってって、私の願っているものを得ようとしているその姿なんです。神を神とせず、神を崇めることをせず、神を知っていながらその神様を讃えて生きることをするのではなくて、自分の求めることを欲しいがゆえに、他の神々の前に捧げ物を持って出ていくような、そんな民のことを表しているんです。ちなみに私たちみんなそういう人たちでした。けれども、そのような者たちにダビデは敬虔な者として親しみを覚えなかったんです。彼は 彼らの人生に関わりを持ちたいと願いませんでした。彼らと同じような生き方をしたいとは思わなかったんです。彼らと親しい交わりを生徒と持つと同じように持ちたいとは願わなかったんです。その歩みの中に確かに状況によっては置かれるかもしれないけど、それを喜んでそこにどっぷりと使っていきたいとは決して願わなかったんです。詩編の一編の一節で、こんな言葉が記されますよね。皆さんよくご存知です、これ。幸いなことよ。悪者の計り事に誤まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。どんな人です？悪と関わりを持たない人です。ね、世の中から出て行きなさいって言うんじゃないですよ、もちろん。全く氷を断ちなさいって言うんじゃないんです。そんなことダビデは言ってません。聖書はそんなこと教えてません。でも、どこに親しみを覚えます？誰を皆さんは友と呼びます？ダビデは言ったんです。私の喜びは生徒との交わりにあります。私の喜びはこの世との交わりにはありません。ヤコブの言葉を聞いてください。非常に厳しいことが言われています。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としてるんです。聞きましたね、皆さん。ヤコブの手紙の4章の4節。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としてるんです。私たちが聞かなければいけない質問というのはこれです。私たちの忠誠というのはどこにあるのか？聖徒との交わりにあります？それとも世との交わりにあります？皆さんは世を愛してます？それとも神様を、まだ神の民をより愛してます？皆さんにとってより多くの時間を過ごしたいと思うのは世ですか？それとも神と関わりになるところですか？皆さんは悪に満ちた世からできる限り遠ざかって生活をしたいと願っております？それともできる限り近づいていたいと思います？自分の欲望を満たすため。神様との交わりを心から喜び、神の民との喜びを、交わりを喜んで生きるのが敬虔な人物だとダビデは言います。今週私たちは5つの特徴で見ました。敬虔な人物はどんな人物なのか。その人は神様を信頼し、神様を主と認め、神様が究極の最善であることを知り、生徒との交わりを喜び、悪に満ちた世から遠ざかって生きようとするものです。ダビデはそんな人物だったんです。時に人生の多くの困難というのは私たちの本当の姿というのを示します。問題がたくさん重なるときに、私たちはひょっとしたら悪に満ちた世に親しみを覚えるかもしれません。こっちの方が楽だって、こっちの方が嬉しいって、自分の願っていることを求めたいがゆえに、本当の神様が求めていることを横に置いて、この世の知恵に耳を貸すことがあるかもしれません。私たちの周りに様々なプレッシャーがかかるときに、私たちはひょっとしたら生徒との交わりを捨てて他のことに喜びを見出そうとするかもしれません。周りの目が気になって神様に喜ばれることができなくなるかもしれません。困難が皆さんを圧倒するときに、ひょっとすると皆さんは神様のうちに良さを見出すことができなくなるかもしれません。最善をしてくださるなんて言うけど、それは嘘だって心の中で叫んでるかもしれません。誘惑がやってくるときに、皆さんは神様の主権を横に置いて自分の欲望に従って生きる決心をするかもしれません。危険が皆さんの身に迫ってくるとき、そうすると皆さんは 全能な神様に信頼を置くことをやめるかもしれません。願わくば神様が皆さんを敬虔なものと認めてほしいと思います。神様の前に生きていくその人生、皆さんの命も、私自身のこの人生も、神様が見られた時に、彼は敬虔に神の人として私の前に正しく歩むものであると、そんな風に認めてもらいたいと願います。聖書の中には多くのそのような敬虔な人物がいます。なぜならば神様が彼らを助け、そのような人物へと変えてくださるからです。同じ神様は皆さんのうちにも働いて、このような特徴を身につけることができるようにしてくださっています。どうぞ皆さん、敬虔な特徴を身につけて、共に神様の栄光を表しながら、この人生生きていきましょう。愛する父なる神様、あなたが与えてくださっている素晴らしい祝福を覚えて感謝いたします。あなたが成してくださっている素晴らしい御業は、私たちのうちに溢れんばかりの恵みとなって、私たちを変え続けるものであります。どうぞ主よ、あなたが今一度私たちの心を吟味してくださり、私たちがこのような敬虔なものとして歩んでいくことができるように、あなたの助けを与えてください。私たちがあなたに信頼し、あなたの主権を認め、あなたに喜びを見出し、生徒との交わりを喜び、世の悪から離れて生きていくことができるように。主よ、どうぞ、あなたが恵みのうちに私たちを助け続けてください。ここにおられる一人一人の上にあなたがその技を成してくださっていること。その働きがこれからもあなたにお会いするその日まで継続していることを大いに感謝して、このように主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。